今日はヘブルの11章の最初に31節だけをご一緒に読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章の31をご一緒に読みしましょう。じゃあお願いします。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。一言お祈りを捧げたいと思います。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。恵みの深い天のお父様、こうして恵みの中で一週間の旅路を過ごさせていただき、また新たなる聖日の人と共に礼拝を捧げられて、こうして恵みをいただけることを感謝をいたします。私たちもこの一週間穏やかにあなたの恵みを受け入れ、また多くの方々にあなたの愛をお伝えできますよう、証人としてお持ちください。今日御言葉を祝してくださいますように、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の列伝の31回目になりますが、滅びの運命を祝福に変えた人という題でお話をさせていただきます。これはエリコの人のラハブの、遊女ラハブの話ですね。ラハブはエリコの人でありました。ですから異邦人であります。神との契約のない人で、おまけに遊女でもあって、イスラエル人の攻撃にあって滅びの運命にある人であったわけですね。キリストからは遠く離れて、イスラエルの国からも除外されている、約束の契約のない人たちであります。これによって望みもなく神も知らない、そういう運命にある人がラハブでありました。そのラハブと家族はエリコの住民にとって滅亡となる、そういうエリコの滅亡ですね。その事件を通して災いが、生活と運命がその一日にして一変してしまったと。その人、エリコの人にとっては繁栄が滅亡に変わり、そのこと自体がラハブにとっては滅亡が永遠の命に変わる、そういう全く逆転の大事件が起きるという、滅びの運命が祝福に変えられてしまった、それまでの繁栄が滅びの運命に変わってしまう、同じ一つの出来事なのにこのように全く逆転する運命に遭遇するわけであります。私たちがイエス様に出会うことは、私の人生と永遠の運命を一変してしまったわけであります。第二コリント5章の17節にありますように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身は全てが新しくなるのです。これだけでも大変な恵みでありますけれども、ラハブはエリコの滅亡から免れただけではなくて、後にラハブはサルモンと結婚し、ボアズが生まれ、このボアズがモアブの女のルツと結婚してオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれております。このラハブは私たちの救い主イエス・キリストの系図の中に加えられた人となったわけであります。マタイの福音書の1章にその系図が出てまいりますが、そこにラハブの名前が載っております。イエス様の系図の中にはご存知のように異邦人の女性が2人だけいます。その1人がエリコの遊女のラハブであります。もう1人は モアブの女のルツであります。この二人が主イエスの系図に加わっていることは、キリストの福音の特殊性というか普遍性が表されております。福音の特殊性と普遍性というのは、キリストの救いはイスラエル民族のためだけではなくて、世界の人、異邦人のためでもある。全人類のすべての人に備えられているものであり、与えられているものであり、また罪人を救うために来てくださった救い主であられることを明らかに示しております。福音書の時代の律法学者やパリサイ人の意識していた福音と全然違うということですね。人間の伝統とか哲学とか宗教の伝統とか歴史とかというのは、しばしば真理を弱めてしまいます。このラハブとルツの存在は、私たちの福音を理解させるのに非常に重要な要素を持っておることがわかります。ですから一人の人の信仰の働きが非常に重要であるということを心に留めさせていただいて、私たちもまた同じ信仰を持って歩ましていただきたいと思います。ラハブとその家族にとって、エリコの滅亡の時は最善の救いの時となりました。この出来事から私たちは賢く悟らなければなりません。この世がますます暗黒に陥っていくとき、主イエスに信頼して忠実に従っていく者には、主は光を与えて、救いを与えてくださることを悟り、主を愛して忠実に従いたい者であります。そのとき、見かけだけの信仰の人には、人は滅んでしまいますけれども、真実な信仰の人は救いに預かります。そのように必ず私たちの信仰は突然に試みられます。ラハブに訪れたこの時は突然に試みられました。こうしてラハブの運命は、イスラエルの攻撃に際してエリコの滅亡の時に、仲間が滅んでいくその中で素晴らしく急速に好転してしまいました。こういうことが現実に起きたわけであります。私たちの運命もイエス・キリストの十字架に出会うことによって、イエス様を信じて従うことを通して、突然に急速に好転する、滅亡の運命から光の国へ、永遠の滅びから永遠の命に移されたわけであります。こうして奇跡が、キリストの奇跡が今も行われております。聖書は繰り返し繰り返し主張しておりますけれど、誰でもイエス・キリストの十字架を信じることによって、永遠の滅びの運命から永遠の祝福に移されることができます。そこでまずラハブはどのようにして、救いに移されたのかをお話をしましょう。この物語を記しているのは吉明でありますけれども、まず吉明の2章の1節を読んでみたいと思います。吉明の2章の1節、ご一緒に読んでみましょう。ヌンの子ヨシュアは視点から密かに2人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。まずラハブはイスラエルの二人の石膏がエリコに侵入してきた時、彼女はエリコの王に密告せず穏やかに快く受け入れました。ヘブル人への手紙の方では、穏やかに受け入れたと書いてあります。怪しんで、警戒心を持って受け入れたのではなくて、穏やかに受け入れた。私たちが、 隣人と接するとき、穏やかに心よく受け入れるという、その姿勢が非常に大切ですね。それはイスラエルがエジプトを脱出してから、紅海を枯らして渡り、ヨルダンを枯らして渡り、数々の神の御業を聞いて信じていたからですね。その信仰の確信が、エリコのラハブの穏やかに心よく受け入れるという、そういう態度に現れてきております。ですからこれは、知識や思想の問題ではなくて、エリコの心の状態を表しております。思想でいくら議論をしても、心の状態を隠すことができません。穏やかに心よく受け入れる人、議論を激しくするけれども、穏やかで心よくない人もたくさんおります。そういう人を神様は喜ばれるわけではない。全能の生ける神様が、イスラエルと共にいるのでなければ、イスラエルの人たちがエジプトを出てここまで来ることはできないことばかりであります。ですから、ラハブは主を信じるに至っておりました。主を信じることに通して心が穏やかになり、敵の侵入ではありますけれど、心よく受け入れました。なぜイスラエルの二人の石膏がラハブの家にたどり着いたかは、聖書は何も言っておりません。神様が導いたとも書いてありませんけれども、主はラハブの主を信じて受け入れる信仰があるのを見抜かれていたことは確かでありましょう。エリコの中でも、ただ一家族、ラハブの家だけが選ばれております。この点を見ても、神様はラハブの信仰を見抜いておられたと思われます。真実に主を求め乾く者があれば、主は間違いなく主に出会わせてくださいます。第二歴代史の16章9節のところに、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですと書いてあります。エリコの住民の中に、一人だけ、一家族だけ、神様を恐れて信じている家族を見落とすはずがありません。主はエリコの住民の中にラハブを見つけて、モアブ人の中にはルツを見つけました。主は今日もご自分と心を全く一つにするものを探しておられます。その人は必ず主の恵みを受けます。主に見つけていただけるからであります。主は一人も見落とす方ではありません。もう一つ、ヨシュア記の2章の15節を読んでみましょう。ヨシュア記の2章の15節をお読みしたいと思います。ご主人お願いします。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。ラハブの家が城壁の中に立て込まれていたと書いてあります。城壁の一部として建てられていたということですね。ただ城壁の上に立っていたというだけではなくて、城壁の一部として組み込まれていた。私たちは城壁を小さな壁とかフェンスのように考えてはなりません。城壁は広くて、家が建てられ、馬車が通る道が幅ほどあると言われております。エリコの遺跡からはそうなっております。ですからもし、ラハブに少しの迷いがあり、肉の欲が残っていれば、二人の石膏をかくまっておいて、エリコの王様に密告することもできたはずであります。そうすることによって手柄を立てることができる。それをしなかった理由は、ラハブ自身の告白によってわかります。ちょっと、 ヨシュア記の2章の9節と10節をお読みしたいと思います。ヨシュア記の2章の9から10までお読みしましょう。その人たちは言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちは聞いているからですと言っております。聞いていたイスラエル人についての情報は、ラハブも他のエリコの人も同じでありました。聞いていることは同じなのに、その受け止め方が全く反対であります。この日本人も福音をどれぐらい聞いているか分かりませんけれども、私たちもトラクトを配布させていただいたりいろいろしておりますけれども、聞いているけれどもその受け止め方、信じ方が全く反対であります。他のエリコの人たちはイスラエルに敵対しました。人が攻められているとき、いつでも取る態度は自己防衛か反撃であります。しかしラハブだけは全く違った態度を取りました。他の大勢の人と全く異なる態度を取ることは信仰の確信と勇気がいることであります。ラハブはただ一人、他のエリコの人とは反対の態度を取ったわけであります。なかなか勇気のいることですね。大勢の人が右に歩いているのに、その中で左だけ向き歩いていく。大勢の人たちが広い道を歩いているのに、一人だけ細い道を歩く。それは非常に勇気のいることであります。ラハブが自分の滅亡の運命を変えるために第一にしたことは、それまで間接的に聞いていた、人々から聞いていた、噂に聞いていた神様の御業を自分に当てはめて信じて受け止めたことであります。神の御業の話をただの話として聞く人は多いです。しかしラハブはその神の御業の証の話を聞き漏らさずに深く心に留めておいたんですね。私たちの証やお話を通して神様が人々の心にどれぐらい働いてくださるか、それは非常に大事なことですけれども、神の御業の話を心に深く留めておくことが神の導きの発端となったことは確かであります。そうですから私たちは証をしたり、いろいろな本を差し上げたりするとき、それが心に深く留まるように祈る必要があります。ローマの10章の15節を読んでみましょう。ローマの10章の17節、ローマの10の17を読んでみます。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くことから始まります。ただ耳で聞いているだけではなくて、心に深く留まるようになれば幸いですね。もう一つ、ヤコブの手紙の一章の25節を読んでみましょう。ヤコブの手紙の一章の25節を読んでみます。じゃあご一緒に読みしましょう。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人、すぐに忘れる聞き手にはならないことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。 聞いてすぐに忘れる聞き手にならないで、ことを実行する人になりますと言っております。心に御言葉を留めている人はそういう人ですね。ですから小さなことのようですけど、ラハブは噂話ぐらいに聞いていたかもしれません。最初は直接見たわけでもないんですけれど、しかしそのことを自分に当てはめて信じて受け止めることは大事なことでありました。マタイの25章の21節に、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、こういう御言葉があります。小さいことの信仰、噂に聞いていたようなことが重大な祝福の結果につながっているということを悟らされます。ラハブもこのことを心に深く留めていたからこそ、神の御業の話をただの噂として聞き流してしまわなかったんです。イスラエルの二人の石膏が彼女のところに来たとき、いよいよ噂に聞いていた主の戦いが始まると悟って心よく受け入れることができました。話を聞いていたことはずいぶん昔からかもしれません。モーセが航海を渡った話は少なくとも40数年は昔の話であります。ラハブはそのことも聞いていたわけですね。二人の石膏が、イスラエル人の石膏が来たとき、彼女は思ったわけです。いよいよ、神様の戦いが始まるんだと。そのことを悟ったので、穏やかに心よく受け入れることができた。ですから、主の印の御業を深く心に留める必要は、留めることは大事であります。ルカの2章の19節を読んでみましょう。ルカの2章の19節を読みします。じゃあお願いします。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて、思いを巡らしていた。マリアも深く心に留めていた人ですね。御言葉を聞いて、深く心に留める人は幸いであります。次にラハブは二人の石膏をエリコの王の追ってから隠してかくまってしまいました。ヨシュア記の2章の4と5を読んでみましょう。ヨシュア記の2章の4と5を読みします。ところがこの女はその2人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのかを知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのかは存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。このラハブの言葉は嘘ですね。聖書はラハブが嘘をついたことを記しております。聖書は嘘を認めているわけではありません。良しとされているわけではありませんけれども、事実を書いてあります。しかしここでラハブがエリコの住民と全く反対の態度を取ったことは重大であります。この時ラハブがエリコの人と同じ態度を取っていれば、同じように滅んでしまいました。私たちはこの日本にいて、他の全ての人と同じような生活をしていれば、彼らと同じ運命をたどることを避けることはできません。エリコの住民と全く反対の態度を取ったことですね。彼女はエリコの仲間たちから見れば、呪われることをしました。裏切ることをしました。私たちは他の人と反対の立場を取らなければならない時があります。その時恐れてはなりません。主の救いを受けるためには、12年の長血の女の人のように群衆の中から出て、一人でイエス様の前に出なければならないことがあります。 ラハブにとってそれはエリコの住民の社会から孤立することや迫害を受けることを意味しておりました。ですからラハブはモーセと同じようにエリコの楽しみよりも主の救いを受けて主の民となることの方を選んだわけであります。大抵の人がここで選ぶべきものを間違えてしまいます。イエス様はこう言っておられます。マタイの10章の28を読んでみましょう。マタイの10章の28を読みします。じゃあお願いしますよ。体を殺しても魂を殺せない人など恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナでは滅ぼすことのできる方を恐れなさい。誰を恐れないで誰を恐れるのかを明確にイエス様は教えましたね。箴言の29章の25節では人を恐れると罠にかかると書いてあります。しかし主に信頼する者は守られる。このことを私たちも守るべきですね。次にラハブは主なる神様を信じることを告白して自分と家族の救いを求めております。ヨシュア記の2章の11節をご一緒に読んでみたいと思います。ヨシュア記の2章の11節、私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない、もう誰も勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、地は地において神であられるからです。当時の人々の神観というのは、今日の人でも同じかもしれませんけども、各々の部族や種族の守護神として偶像礼拝を行っておりました。非常に身近な小さな部族の守護神、守り神ですね。そういう宗教観、神観が多かったわけであります。これに対してラハブの告白している信仰は、イスラエルの一部族の守護神としてではなくて、上は天、下は地において神であられる、全宇宙において唯一の神様を信じております。エリコの遊女ラハブがどのようにしてこの崇高な神観を持つようになったんでしょうか。これは人の知恵や学問によるものではありません。私たちは何々進学大学を卒業していろいろな博士号を持ってきたというと、すごい学問を収めて立派な人のように見えるかもしれませんけれども、ラハブはそのようにしてこのことを知ったわけではありません。父なる神様がペテロに、主イエス様が生ける誠の神御子キリストメシアであることを教えてくださった。それと同じように主なる神様はラハブにも教えてくださったわけであります。生ける誠の神を心に持つと神を知る悟りを与えてくださいます。第一ヨハネの4章の13から16までをちょっとお読みしてみましょう。ヨハネはこのことを詳しく証言しております。どのようにすれば私たちは神を知ることができるのか。第一ヨハネ4章の13から16までをお読みしてみましょう。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。これを見ると明らかに愛というのは感情ではないですね。 愛というのは神のご自身のご人格だということがわかります。アガペがフィレオではないということがわかりますね。本質が違うということがわかります。もう一つ読んでみましょう。ヨシュア記の2章の12節13節を読んでみたいと思います。ヨシュア記の2章の12節13節。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家で真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの祝福を救い出してください。ラハブは目の前のそびえ立つエリコの城壁と町全体が完全に滅亡することを確信しました。イエス様の時代の弟子たちも同じですけど、イエス様もエルサレムが完全に崩壊してしまうのを目の前に見ていたわけであります。そしてそのことは紀元70年に実現しましたけれども。私たちはこういう歴史的なことをよく知っているわけであります。ラハブにこの信仰の悟りがあってこそ、大胆にエリコの王を恐れないで、ただ主なる神様だけを信じて、自分と家族の救いを求めました。使徒の働きの16章31節で、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも、あなたの家族も救われますと、言っておりますけれど、素晴らしいことでありますね。ラハブは旧約の人でありますけれど、信じることによってあなたもあなたの家族も救われると言いました。かつてラハブのように明確に強く自分と家族の救いを求めた人がどれぐらいいるでしょうか。彼女は危険を冒しても救いのために切なる願いを持って二人の石膏をかくまいました。彼女はそのために救いのための確かな証拠を求めております。私たちにとってキリストの救いの証拠は三つあります。それはもうご存知と思いますけれど、救いの約束の御言葉と、主イエスキリストの十字架の血潮と、聖霊の証であります。信じていると思っているだけではなくて、救いの約束の御言葉を心にしっかり握っていてください。救いの約束は神との救いの契約でありますから、根拠でありますから。サタンが誘惑して疑いを持たせようとするとき、私たちはそれを振り払うことができる根拠は、約束の御言葉であります。また、過去に信じた時だけではなくて、毎日主イエスの十字架の血潮を仰いでいただきたいと思います。御子イエスの血が私たちのすべての罪を清めてくださるからです。毎日いつもイエス様の十字架の血潮を仰いでいただきたい。そして三つ目は、聖霊があなたは神の子供にされていますと、そういう確信を与えてくださいますから、アバ父と呼ぶ、子としてくださっている聖霊を信じていただきたいんです。二人の石膏たちは、ラハブの救いを保証するためにもう一つのことを要求しました。ヨシュア記の2章の14節をちょっとお読みしましょう。ヨシュア記の2章の14節、ご一緒に読んでみましょう。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちにこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓う。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。ベラベラ喋らないということですね。信仰がない人に、わからない人に。私はこういう二人の説教を止めたとかと言わないということであります。 救いも清めも主の恵みは契約によって与えられますから、主と信仰の契約を結んだら、その契約を真実と誠実をもって守っていくことが大事であります。聖書は信じているということが、日本人にとっては契約であるイメージが非常に薄いようでありますけれど、教会に行っているとか入っているとかっていう言い方をする方がたくさんいますけれど、信仰は契約であります。信仰の告白をして洗礼を受けたらそれで終わってしまう救いはありません。信じると告白するだけで、あとは信仰生活を、信仰を活用しない人は、言葉や口先だけで、その人の信仰は死んでしまっております。信仰は口で告白することを生活で活用することによって、実際に完結をします。いくつか聖書を読みたいと思います。ヨハネの8章の11節を読んでみましょう。ヨハネの福音書の8章の11節を読みてみます。でお願いしましょう。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエス様は、信じますというだけではなくて、その信仰を働かせる必要があることを教えましたね。ヨハネの黙示録の2章の10節の後半でも、死に至るまで忠実でありなさい。忠実に信仰を活用しなさいということであります。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。つまり信仰は、一時的熱心で終わらせては、救いの完成をすることができません。人は一時的に熱心になることがあります。しかし真実と誠実な信仰は天に至るまで日々に更新されます。その後ラハブは救いの確かな保証を受けました。ラハブの信仰は一時的な熱心な求めだけではありません。その後の信仰生活が非常に大事であります。ヨシヤ記の2章の18から20節までを読んでみたいと思います。ヨシヤ記の2章の18から20までを読みしてみましょう。じゃあお願いします。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓に、この赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部、あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はその者の口の公園に帰する。私たちは近いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの公園に帰する。だがもしあなたが私たちのことをしゃべるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから解かれる。ラーブに与えられた救いの確かな保証は、赤い紐を窓に結んでおく、その家の中に全員が、家族全部が整っていることであります。この赤い紐が主イエスの血潮を表していることはご存知の通りです。モーセの出エジプトの杉越の時には、門柱と鴨居に子羊の血を塗ることでありました。ラハブの時には赤い紐を窓に結ぶことでありました。これらはどちらもイエス・キリストの十字架の血を表しております。これは、罪に対する神の怒りの裁きから救われる道は、キリストの十字架の地に逃げ込んで頼る人だけであることを示しております。子羊の血を塗ることも赤い紐を結ぶことも、キリストの地に留まっている時だけ神の怒りの裁きから救われる、新約のキリストの十字架の救いを示しております。これほどはっきりしていることはありません。 キリストの十字架の地の約束があるにもかかわらず、キリストの血が贖いを拒む人が、神の裁きを受けて滅びるのは、その人の責任であります。21節でラハブは石膏を送り出すと、すぐに赤い紐を結びつけております。窓に結びつけました。大抵の人が、まだいいじゃないかとか、後でいいとか、間近になって結べばいいとか、そう言って結んだつもりになっていて、信じたつもりになっていて、信仰がだんだんはっきりしなくなっていくことが多いんです。信仰を後回しにしやすい。主に従うことを後回しにすることは、サタンにつけ込む隙を与えることになります。その結果どうなってしまうでしょうか。ヨシュア記の6章の22から25までをちょっと読みしてみましょう。ヨシュア記の6章の22節から25節までをお読みしてみます。じゃあお願いします。ヨシュアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべての者を連れ出しなさい。結婚になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての者を連れ出し、彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留め置いた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ金銀および青銅の器、鉄の器、主の宮の宝物蔵に納める。しかし流女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとは生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。それはヨシュアがエリコに偵察に使わした使者たちをラハブがかくまったからである。イスラエル人がエリコの城壁の周りを回っているとき、ラハブの家の窓から赤い紐が垂れ下がっているのをよく見えたはずであります。あの家がラハブの家なんだとイスラエルの人たちはみんな見えたと思います。その赤い紐はイスラエル人の信仰を励ましたに違いありません。信仰を鮮明にしている人の証は多くの信仰者を力づけております。エリコの人の中にも、ラハブの家には赤い紐がぶら下がっているのを見た人もいるでしょう。しかし彼らはその意味を悟ることができませんでした。第一コリント一章十八節に有名な言葉があります。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ですから私たちの信仰は神様が見てすぐにわかるように鮮明でなければなりません。神様とこのように調子を合わせるようにして、二心になっていれば滅びに巻き込まれてしまいます。ラハブはエリコの陥落によって全てを失ったかに見えましたけれど、神の民の中に受け入れられることによって新しい人生を送り始めました。彼女は失ったものとは比べ物にならない神の祝福を受けたんです。それは生活的なものだけではなくて、メシアの系図に加えられるという栄誉も受けました。私たちも主イエスを信じることによって命の書にその名を記され、永遠の復活の栄誉を受けます。パウロはフィリピの3章の14節で、キリストイエスにおいて上に召してくださる、神の栄冠を受けるために目標を目指して、一心に走っているのですと言いました。第二テモテ4章の8節でも、今から義の栄冠が私のために用意しているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。こう言っております。ヨハネの黙示録の2章の10節でも同じですね。 死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。こう言っておられます。ラハブが自分と家族の滅びの運命を、それも目の前で近づいていた滅びの運命、それを永遠の救いと祝福に変えたのは一体何だったのか。それは非常に重要なことであります。それを最後にまとめておいて、私たちも活用させていただきたいと思います。第一には、彼女は神の御業の話を聞いた。聞いて信じて、神のための説教を受け入れることから始まりました。しかも疑い半分ではなくて、心から穏やかに、心よく受け入れております。しかしこのことは、エリコの王様の怒りを招く危険なことであることも、しかしそれを恐れませんでした。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉によるんです。ラハブは聞きました。そして信じました。そしてそれを行動に移しました。神の御言葉を聞き続ける人、従い続ける人は必ず間違いなく、救いと祝福を受けます。御言葉を行う生活をしている人と、家族の会話にも御言葉が出てくるでしょう。それは家族の救いや祝福につながっていきます。とにかく信仰を聞くことが始まりますから、キリストの御言葉を聞かせることが大事であります。聞いたならそれを心に深く留めることであります。だんだん止まるようになってくるでしょう。それは私たちが信仰が誠実に忠実であることがはっきりしてくれば、聞く人の目が覚めてくるからであります。第二にラハブは穏やかな心で説教を受け入れました。エリコの王の夫からかくまい、真実と誠実な態度を取り続けました。ラハブの信仰は災いから逃れるためだけの一時的な没合主義のものではありません。災いだけ逃れて利益だけ得るというこの世の御利益宗教ではなかった。苦しい時の神頼みでもなかった。ラハブは神と石膏たちの約束を固く守りました。彼女の信仰は真実な誠実なものであります。ですから私たちも隣人を愛したり助け合ったり重荷を追い合うことに通して神の恵みを分かち合うようになります。この世の中には口だけだけの都合のいい話を無責任に言ったり、自分中心の態度を取ったり、冷淡な態度を取ったりすれば、たちまち神の恵みを失い、神の臨在の祝福を失ってしまいます。ラハブは異邦人でありましたけれども、その信仰は誠実で真実なものでありました。このことは非常に重要なことですね。今日私たちの信仰も言葉を口出しだけにならないようにさせていただかなきゃなりません。第三にラハブは救いについて最も確かな保証であるキリストの十字架の血を表す赤い紐を窓に結びその家から出なかったことであります。キリストの贖いの血にとどまり続けました。キリストの血潮から離れなかった。キリストの血に何も加えておりません。これらの三つのことが彼女の恐るべき滅びの運命を突然変えてしまったわけであります。これらのことは難しいことではありません。誰でもが今すぐできることであります。しかしこれをするには本当に信仰がなければできません。聖書の言葉を本当に信じている人はこれを行います。クリスチャンは信じているとは言いますけれど、御言葉に根ざしていないし、御言葉を信じて行って活用もしていない人が多いんです。本当に信じているかどうかということは、そのあたりで わかるでしょう。ヤコブは警告しました。聞いて忘れてしまう、しまわない、忘れてしまう人にならないように。聞いて信じて行う人になるようにと説明しております。信じない人は聞いても忘れてしまうだけで、この世の人と同じ滅びの道を歩んでしまいます。エリコの町で、神の噂を聞いて、御業を聞いて、信仰の選択をしたのは、ラハブだけでありました。みんな同じ神様についての話を聞いております。この日曜日の朝、日本中でも世界中でも、神の言葉を聞いている人が、何億人もいるでしょう、何十億もいるでしょう。しかし、本当に信仰の選択をする人は何人いるでしょうか。エリコの町ではラハブ以外に主につく者はいなかったんです。彼らは聞いていたのに信じませんでした。彼らは主に敵対し、エリコの城壁があるから大丈夫だと、城壁に頼っておりました。自分の力に頼り、物の豊かさに頼る人は必ず滅びます。私の運命はイエス様によって変えていただけるんですから、イエス様にお頼りしなきゃなりません。すべての人は主イエスによらなければ確実に滅んでいきます。そういう運命にありますから、主イエス様を信じる信仰を持たなきゃなりません。自分の置かれた状況や環境を呪って、自分の人生を嘆く人は愚かであります。人はそれぞれ自分の思っていたような、期待しているような、理想的な状態で人生を送れないことがたくさんあります。しかし、そういう状況や環境を呪って自分の人生を嘆くことは愚かであります。それは自らを滅びの運命に陥れることですね。私の滅びの運命はイエス・キリストを信じることによって、永遠の救いと祝福に変えることができるからであります。最後に、第二コリントの五章の十七節を読んで終わりたいと思います。第二コリントの五章の十七節を読みして終わりたいと思います。じゃあお願いします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。一言お祈りを捧げます。恵みの深い天のお父様、私たちも滅びの運命の中にありましたけれども、呪いの中にありましたが、神の怒りの心の状態でありましたけれど、イエス・キリストの十字架の血を仰ぎ、あなたの約束の御言葉をいただき、聖霊をいただくことを通して、身をすべてが新しくなる。主の祝福の栄光に、救いに導きに入れていただいたことを感謝をいたします。誰でもこの滅びから命に移ることができます。この御言葉の約束をしっかり信じることができ、また十字架の血潮を仰ぐことができますように、聖霊の御業を信じることができるように助けてくださり、またこの一週間私たちの証や祈りをもあなたがお持ちくださって、主の栄光を表すことができますよう帰り見てください。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。